24タロウーノの時間がやってまいりました。2020年12月24日17時、クリスマスイブの、24タロウーノでございます。確かもう2回目になりますよね。今日のお相手は
タロウと
優作でお送りいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうですね、去年の10月、
開局しまして、
14回目ですか。
14回、まあ続きましたね。
15回目になりますかね。
もう5回、
10月からですから。
そうですね、まあ、こういう記念日がどんどんどんどんつながって長く続いていくものになるんだと思いますけど、
また今日は24タロウの24th。
ああ確かに、
もうバッチリ12月24日のクリスマス、ね、イエスの誕生ということと、ね、24っていうのは、まあ、これまた私のシークレットナンバーということになると思いますね。
そうですか。
これ世界のシークレットナンバーかもしれませんけどもね。
はい、それでまあ今日はですね、昨日大きな、まあ、ニュース報道がございまして、はい、まあ、太郎さんが非常にいつも、ね、気にされているその、まあ、冤罪といいますか、うん、そういったことでその代表的な、まあ、事件と言ってもいいかと思うんですが、うん、そうですね、袴田事件、
はい、
まあ、これの、最高裁の、まあ、決定が昨日通知されました。
そうですね、
まあ、これは本当事件としては非常に、まあ、もう 何十年と経っている、まあ、事件ではあるんですけども、
54年ぐらいですか。そ
う
ですね、
もう事件起こったのが昭和の41年
ということで半世紀前ですよね。
もう本当に私が生まれたこと頃ぐらいの話なんですけども、はい、でそれがですね、まあ、この事件簡単にちょっと経緯を申し上げますとですね、まあ、昭和41年に起こってその後その死刑がまあ、捕まったその袴田さんという方がですね、うん、まあ、死刑が確定したと。
事件はあれですよね、静岡県で、
静岡県ですね、
1966年に味噌製造会社の一家4人が殺害された強盗殺人事件で、
うん、そうですね、
まあ、死刑が一応こう確定した元従業員さんが袴田さん、伊佐夫さんだったわけですよね。
そうですね、
もう今現在84歳ですから30歳ぐらいの時ですよね。
ただこれがまあそのまま死刑は執行されずにですね、まあ、平成の26年、ほんのもう6年ほど前ですけどもに、まあ、その DNA 型の根拠というので、まあ、再審を、まあ、開始を決定するということがまあ起こりまして、で48年ぶりにまあ釈放されたわけですが、それをの東京高裁の方がですね、平成30年の6月に地裁が認めたその DNA 型の鑑定結果を否定し再審開始を取り消したと、一旦また戻ってしまったわけですね。でそれに対して今回まあ最高裁がその取り消しを取り消すということで再度再審をまあ協議しなさいという形で差し戻したという、
それが昨日、
昨日の発表、
今から約2年前2018年 の、はい、ですね、
はい、
その時の2人の裁判官が、まあ、その死刑か無罪かということでですね、うん、
はい、
その時 の、 熊本則道さん、
うんうん、
この方裁判官の方が、
はい、
まあ病中で病院のとこですね、
うんうん、
無罪をこう見抜いて、
うん、
まあ、50年以上経った今から2年前ですか、52年前、52年経ってから半世紀後に、まあ、謝罪してるということもあるんですよね、裁判官、はい、
だからまあ、そういう意味ではまあかなり無罪の可能性が高いと、
まあ、当初2人の裁判官が死刑を指示して1人は無罪を主張されていたんですよね。
なるほどね。
司法のプロの判断がこう分かれちゃったわけなんですけども、他の2人の裁判官ね、その死刑を指示した者が気づかなかった無罪の景色をですね、もう1人のこの裁判官の方の目にはもうほぼ、まあ、人間的感といいますか分かってたということがあるわけなんですよね。
うん、まあ、まあ再審となってもですね、この袴田さん自身がもうかなりご高齢でいらっしゃいますから、
もう刑務所暮らし54年ってもう半分人生、国家のために、まあ、国家というかその権力といいますかね、そとかにパーにされたわけなんですよね。被害とんでもないことですよ ね、
だからもう本当に再審請求あってもやっぱり決心するまで、まあ、無罪を勝ち取るまでですね、
はい、
もう生き残っててもう生きててほしいですよね。
あ、そうですね、まだまだこれから続く、一応、
結局まだ続く
ということですね、高裁で、 調べなさいということですけど、54年前の云々、ただですね、その54年前にやっぱり権力を持ったもんは警察だろうが検察だろうが横暴になるんですよ、人間性が。ほんで自分が書いたストーリー通りに隠蔽、印象操作から隠蔽から、もしくは証拠の多少捏造、警察もよくしますよね、よくします、
よくしますか、
はい、あのバス、北海道でのバスとオートバイ事件とかですね、あ、これ香川県、香川県だったかな、四国の方であった幼稚園の車で、幼稚園の子供たちはバイクが信号無視でぶつかったって言ってるのに、みんな幼稚園の子たち、幼稚園の子たちにはそんな証言する あれはないと、もう全部拒否ったんですよね、警察側が。カツを入れないとダメですよね、警察 そのモラルに関して、ね、犯罪の4人に1人が警察関係者ということも含めましてですね、
いや今、まあ、ふと思ったんですけど、今最近スポーツでもね、審判が絶対って言われてた時代から、今はもう、あのビデオ判定みたいになってますよね。
そうですよね、
やっぱりまあ人間ってやっぱ間違うこともある、
あるんです、
そこはやっぱりね、
絶対っていう権力もないし、絶対のそういったあれもないんですよね、
そういう権利も何もね、
で自分の体裁としょうもないプライドと、なんか賞取ったからとかそういうので周りも動いちゃう、まあ、それは学者の人も含めてですね、有識者会議も謝ることは十分ありますよね。そういうとこと権力とかがくっつくとか、銭金の問題とか、財閥やエスタブリッシュメント、まあ、ディープステートとも言えますけども、そういったとことも絡んでくる話なんですよね。例えば政治家もそうですよね。
いやもう今回ね、安倍さんの元首相のもう不起訴が、まあ、出ておりますが、まあ、ああいったものもなんか、なんだろうと、
今そういった役職についたらもう全部チャラになるから、みんなあの一億総政治家で目指すか、みんな警察官になるか、検察官になるか、もう全員目だそれだけ目指して、行きますか。
いや、まあまあ現実的にはね難しいでしょうけど、でもこれまでのその冤罪っていうこともね、もうまだ、まあ、袴田さんはまだ議論されてるだけマシかもしれないですよ、本当に闇に葬られたものもたくさんあったと思うんですけど、
あの首相さん事件とかね、いろんな事件が、あの狭山
そうです
事件などもう5万とあるわけですよね。
いやもうそれこそ有名なところからいくと、もうあの田中角栄さんとかね、
ロッキードですか、
ロッキード、
まあ、こう政治家になるとね、やっぱり秘書の方の絡みがあるので、それまたあの任してた部分とかあって、作られる場合もあるわけなんですよね。
まあ、落とし入れようと思えば何とでもできるという、
できます。
なんかその辺が、まあ、鈴木宗男さんもね、まあ、小沢一郎さんもまあそういう関係があったんではないかと、はい、後ろから引っ張る人がね、
そうですね、植草さんの問題でもですね、あの問題じゃないですよね、勝手にあの非番の女性、警察官、婦人警官が非番の方がされたと、で捕まえた人も非番の若い警察が捕まえた、品川の高輪口ですね、いうことがあったりですね、なんかやらせプンプンに言いますよね、
ね、証拠のビデオだけがなく、その場面だけがなかったとかね、
そうですよね。
いや、それは国際的に言うと、もうフセインさんとか、まあ、はい、あのこの方については僕もあまり詳しくは正義がどっちになったのかはよく分かりませんけど、
パパブッシュの時代にですね、あの大量破壊兵器があると言って、そう言われて、なかったわけですね、攻撃して、
そうでしたね、
で、ね、ライラタンっていうあの女の子が泣きながらあのフセインの応募を言ったんですけど、その人イラクにおらず在米のイラク人の方で、行ったこともない方が証言して、まあ、作り話だったっていうこととかですね、いろいろあるわけなんですよね。司法取引なんですよね、要は
結局そういう裏の取引が、まあまあ表だって言えば司法取引ですけど、
茶番劇であるとかですね、やっぱり作られていくっていうのはストーリーを、まあ、通常犯罪を、まあ、立証していくためにはストーリー検察が描いて、まあ、またこれまた、どうかもう 未熟なねストーリーを立ててね、固めていくと。で例えば一人の人物、 マスメディアも使ってますけども、うん、やっぱり人間って長所と短所があって、うん、で徹底的に短所を上げて、うん、そのいいとこはもう言わずに悪者に仕立てていく。それはフセインの時もそうですし、ね、それは世の中の小沢さんであるとか、うん、いっぱいいろんな前川さんであるとか、ね、そういうふうにして、うん、印象操作、うん、まあ、よく逆に安倍さんの時にも言われて、うん、印象操作は確かにマスメディアとか、うん、そういった、うん、ね、関係の人がね作り出すっていうのは、ね、とんでもない怖いことですよね。だから
マスメディアが要は犯人を作り上げてるみたいなイメージがね、
コロナも作られてる可能性 もう科学でエビデンスが12月21日に出る予定だったんですよ、はい、厚生労働省から、はい、延期願い出てましたね、炎上願い、そのエビデンス出てないんですよね。出せるんでしょうかね、うん、早く出してもらえないと、うん、コロナが本当にある、これぐらい怖い、怖くない、うん、これぐらい大丈夫、インフルエンザより、うん、脅威はないとか、死亡率も低いとか、うん、高いとか、そういうのをきちっと出して、うん、コロナを予防したらいいと思うんですよ。
そうですね、
こういった、うん、でやっとそれからワクチンの話ですよね、うん、まあ、万を期してワクチンを入れとけばいいかもしれませんけど、うん、ただその万を期す、うん、ワクチンの信憑性といいますか、副作用なんかも含めたところも安全なものを打ちたいですよね。子宮外ワクチンでもとんでもないことが、被害がありましたよね。臨床が少ないせいなのか、ああいうものはあんまり世の中に、まあ、今 3% ぐらい危ないっていう、100人に3人、私とこの、会社ならば100人3人になってもらったら困りますよね、ワクチン打って。
ああ副作用が3人、
僕はあんまり勧めません。できたら自分の自然免疫力持っているあれでしていただきたいと思いますね。
そうですね、まあ、ここでじゃあ今月の1曲をお願いします。はい、この曲は、
この曲はですね、ウィンターワンダーランドから Fain You Wish Upon A Star、 スーザンナ&ボブ、トステスさんの、歌が歌われております。一つ目はね、冬のワンダーランドで、一つは星に願いよということで、まあ一つはこういった冤罪の被害者の、冤罪被害を受けられた方に、まあ私は送るこの一曲で、まあ潔白がね、晴れてね、推定無罪っていうの、まあこれ最新あれかもしれませんけども、まあそういったことが浮かばれるようにですね、そして被害が54年続いたり、他の方々もたくさんいらっしゃると思うんですよ。本当にやった人はそれは裁かれるべきでと思うんですけども、そういった潔白な方々に晴れますようにと、無罪が晴れね、
思いを込めて、
この曲をお送りいたしました。星に願いよと、
今日の、ね、日にいい曲ですね、ぴったりの。
そうですね、は
い、ではまあ、先ほどの話でちょっとその司法取引という話がね、はい、ちょっと出てました。で、まあ、これアメリカではね本当によく使われている手法ですが、まあ、日本でも最近これが適用されてきましてですね、まあ、私がちょっと調べたところによると、やっぱり一番まあ有名なのは多分このゴーンさんのね、
1年前にありましたね、
ありました、まあ、これは何かというと役員報酬隠し事件と言われてますが、まあ、実質もらわれてたにもかかわらずそれが帳簿に上がってなかったということで、まあ、帳簿というか有価証券報告書ですかね、こちらに上がってなかったということで、まあ、これを立証するためにですね、実は執行役員2人と特捜部がこの司法取引を行いまして、で君たちは不起訴にするから資料提供を証言しなさいということで、まあ、取引が成立、そしてゴーン、まあ、前幹事長は逮捕起訴されたというのがありました。まあまあ、これがまあ一応普通というか一般的な使い方だと思うんですけどね、うん、まあ、これを実はまあ太郎さんによると、もういろんなところで、もっと隠れたところで
司法取引なんですよね。司法取引をしたということはその人たちもやっちゃってるんですよね。
まあ、罪の意識があるからこれ出すんでしょうね。
やった人を検察なりがですね、まあ、内密に、呼び出して、でそこで取引すると。
そういうことですね。
で、まあ、本丸を探すために、ね、そのストーリーはですね、やっぱり出世も含めて、 金星取りたいっていう人もいるんですよね、中には。
あ、それは検察の中にね、
まあ、
は
いはい、検察部長とか刑事部長とかいろいろなね、いる中で、で大きな会社であるとかですね、あればあるほどですね、まあ得点高いと、ね、ポイントが高いということをしてるわけですよね。そうすると捏造もね、そしてその司法取引のやり方も、汚い一つの手口となる可能性はありますよね。まあ悪の支配術のバリエーション版ですかね。でまあ確かにね、本丸を行くためにはそれ周りを抑えてからやってたか、あいつがあいつの命令かとかということでやっていくと思うんですよ。
まあ、本筋はそこにあるんでしょうけどね。
そうなんですよね。やっぱりそれで冤罪被ったらたまったもんじゃないですね。まあ私も受けたあの方ですよね。ね、あの、
まあ何回かね、ここでも、
まあ内定中にですね、やっぱり社員が離れていくとかですね、まあそれによって会社規模を縮小しなくてはいけないとかですね、まあ億単位で約会社3割ぐらいか4割ぐらいへこまされましたよね。社員の不信感が生まれるわけですよ。
確かに、
これも例えば税理士のね、警備をかが税理事務所のそこの社員が来てですね、そこの KBO という先生のね、顧問税理士 のそこの社員が来て、私が犬間に経理のみんなとか他の人に社長がおかしくないかと社内で触れ回ってね、あそういやそうかなと社員に不信感抱かして社員を辞めさせていったというのね、税理士と国税局、そして国税局は刑事権発動できますからね、京都府警検察とね、京都地方検察と京都府警本部中京署も含めて、まあ、グルでね、だって
確かに
皆さんどうやってもしかそれ進んでて、まあ、内部で組織で分かってるでしょ、どうやって今度はそれが逆だった場合、無実だった場合、ケースか知ってます？
いや、分から
んです。どう殺すわけいかんでしょ、警察署員みんな調べてた人人事異動ですよ。
あ、飛ばすわけ
ですね。飛ばす。だから京都府警本部も府内で2010、うちの事件は2016年かな、まあ、発覚しておるのね、2017年18年で約2000人も移動してるんですよ。口封じですよね。その人たちみんな返して、当時の証言取らせたら警察はアウトですよ。検察アウトですけど、その時の当時のどこ行ったんでしょうね、皆さん。
ちょっと京都から、
それこそ私が捜査しなくちゃいけないですね。
そうですか。
やっぱりそういったね、正義の仮面をかぶった悪いやついますよね。やっぱりそういうとこはミスはミスとして、やっぱり制裁を加えないとダメだと思いますよね。罪を償ってほしいですよ、この袴田事件だろうが、冤罪捜査をしたどんな偉い人であろうが、謝ればいいんですよ、ちゃんと真っ当にね。それできないのかと、エリートなのかと、出世が絡んでるのか、
そっちやろうね。
いや、大体司法取引するときにですね、君がちゃんとゲロしてこうしたら君の家庭は大丈夫だから、で君の会社はダメだ、だ大丈夫だとか言って、ここで聞いたことは機密にしといてくれよと、そうしないと君は逮捕されるよという司法取引するわけですよね。
ほとんど
悪の支配図、
脅迫ですよね。
脅迫ですよ。あ、そうですよ。やっぱりこんなことがね、まかり通ってはね、ミスはミスで早く認めなさいと私は言いたいですよね。そして被害者に対するね、保証も含めてね、
そうですね、
どう責任取ってくれるんだと、国家としてね。やっぱり国家としてあんたの金じゃない、我々の税金ですけどね、真面目に納めてる、そこはやっぱり、ね、しっかりと納めてますんでね、私とかも言いたいですね。まあ、納税者としてはっきり言うべきですよね。お上意識はそれはそれでいいかもしれないけど、間違った時にやっぱりきちっとね、やっていただきたいと思いますよね。
いや、それはもう袴田さんなんて、その50何年人生を棒に振ったわけですよね。
そうですよ。
これ 保証なんてやろうもでも本来できないこと
ですよね。いや償えないですよ、検察や警察もね、償いませんよ、裁判所も、裁判官も。どうしてくれるんだ
と。途中で亡くなられたりしたら本人にとってはもう何の人生かわからないですよね。
そうですね。
まだ生きてる間に無罪が言われたらそれだけのまあ価値はあるかもしれませんけど、
そうですね、
それでも なんか悲しいですよね、
う
ん、
そうですよね、
お金しか対して最終的にはないんでしょうけど、
そうですね、検事総長何してるんですかね、美味しいもの食べてるんですかね
美味しい、
まあ、知らぬ顔するんですかね、知らん顔ですかね、警察庁長官とかも。それに関して
そうでしょうね、もうそれは法にのっとって粛々と対応するということ
しか。それに政治が絡んでたらどうします、
そうですよね、
それとか検察庁とか、あの財閥とか、アメリカのファンド会社が絡んでるとか、まあ警察の上で言うと CIA が絡んでるとかね、したらさあもうその人たちにお上意識が、お上にもお上意識があるならば、まあアメリカに行くわけですかね、じゃあ責任転嫁ですか、捜査した責任はないんですかと、その中間管理職として、中間管理職というか中間権力者としてですね、やっぱりその辺はきちっとしてほしいと思ってますしね、
やっぱこの償うっていうね、はい、もうこれ一番最初はやっぱり先ほど社長おっしゃったように、もう謝ることから始まるんでしょうね。
そうですね、
これをなかなかそういう
認めない
権利のある、権限のある人はね、
エリートであれば学歴高ければ高いほどね、例えば東大だろうが何だろうがね、もうお勉強ばっかりされてきたのか、ちょっと特殊な世界で生きておられた方、もう少し世間を知っていただいてね、きちっと人間らしい心でですね、対応していただきたいと思いますよね。
そうですね、本当にそう思います。まあ今日はそういう意味ではね、その袴田さんの話から、いろいろとその司法取引や冤罪の話をさせていただいておりますが、あとまあ、ね、まだもう少しお時間ございますので、まあ社長として、太郎さんとして何か付け加えるようなことございますか。
いや逆に提案として、優作さんから一つ二つ、こういった、
そうですよね、
まあ、やってしまった失敗をね、検察、警察がやってしまったんですよね、これに対して、
まあ、そうですね、まあ、だからこの、やっぱり一つのね、縦社会というんですか、もう権力社会というか、もうこれもう上のことが言う人が言ったらもうその通りに動かないといけないみたいなね、もうこの構図というのはもうなかなか変わらないと思うんですよ。でも本当に正しいことを言う人が、まあ、また左遷されたりとかね、そういうまだまだそういう風習も残っているような気がするんですよね。だから本当のもう一人第三者的な機関がしっかりとね、
そうですね、
そういう本当の真実は何かを見つめるような、もう一つそういう、これ市民団体でもいいと思うんですけど、なんかそういう権限を持たせることができないんですかね。
例えばですね、まあ、警察署内で、まあ、女性職員がね、警察署内でセクハラを受けたとかね、署長からとか法務長から、はい、やしこちゃんもう行くとこないですよね。そのためには監察室と、監視というのがあってですね、まあ、そういうのは例えばあるわけなんです。そこは機能してませんよ、内々、だから、まあ、ね、なになっちゃう
組織の中の一部ですもんね、
だからね、そういった権力を、まあ、正常化するためにはですね、何らかのそういった
なんか民間のね、何かこう大全く影響のない人たち、まあ市民オブズマンとかありますけど、もっとそれに権限を与えてね、しっかりとこう見ていけるような形にしないと。
そうですよね、選挙もそうですよね。どっかで郵便物がアメリカでも言われてますけども、まだ言われてますけども、きちっとですね、日本でもですね、公正にやったら負けちゃうんですかね。
そうなんですか。
公正にやってもらう、公正にやるように、誰から見ても、これ公正な選挙であるとか、公正な捜査であるとか、公正ないう裁判所にもそういったストッパーする監視システムいるでしょうし、 検察にも必要ですし、CIA にも必要ですよね。まあ極論言うと、そういったところが機能してこそ、まあ人間らしい、民主的な人間らしい、まあ組織や社会になっていくとは思いますけどもね。いや
まさに、まあ安倍さんの問題なんてもう真っ黒に見えるんですけどね、我からすると。それがなぜ不起訴なのか、そこが本当に見えないですね。
まあそれに関わった人がですね、はい、やっぱりかんまあ時々はめることもありますからね。
そうですか。
腹心がまあそういった関係者のとこから来た人でね、まあ警察やもろもろ、そういう人が明らかにいつでも落とせるように作るっていうのは支配者の理論なんですよ。政治家は駒なんですよ、誰だろうが。
なるほど。
だからそいつの悪いことを過去から全部調べて、いつでもそれを取り出してリークしていくマスコミ、そのシステムになってますよね今も。
なるほど。
で黒幕は誰だと、黒幕なんですよ。この人たちは絶対傷つかない、そして一般市民も気がつかないようにできている。で気がついたよね、私とか遊作さんみたいな人は、まあ、暗殺の危険性がある。だからこそこのラジオカフェさんの24タラウーノを発信して、まあ、万が一何かあった場合は、うん、あれやっぱりそうだとみんなに真実を知ってもらうための番組なんですよね。これは
これ一種のリスクヘッジになってるわけです
ね。そうなんですよ。リスク
恐ろしいこと
で確かになってると思います。
うそうですか、はい、ということで、まあ、今日も大変中身の濃いお話をしていただきました、
はい、2020年です ね、
もう今年最後の
メリークリスマスと、はい、ハッピーニューイヤーということ で、ね、来年こそコロナは収束してですね、もう本当にちゃんとエビデンス出て解決してほしいですよね、
う
ん
う
ん、
本当にそう思っております。ではもう今年もよろしく、まあ、大変お世話になりました。
お世話になりました、はい、来年も皆さんも良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。